実践。
Let's read the Nikkei in English.
こんにちは、フリーアナウンサーの新井真紀です。4月から本放送時間が夜10時10分からになりました。今日の解説はグレゴリー・クラークさんです。よろしくお願いします。
Hello, this is Gregory Clark.
そしてアメリカ出身のジェフさんです。
Hey there, Jeffrey Swigum here. How y'all doing today?
この番組では英語で読むデジタルニュースメディア日経アジアの興味深い記事をピックアップして解説します。日経アジアの英文記事や水曜の日経夕刊をテキストのようにご活用いただくことをお勧めします。
Nikkei Asia.
まずヘッドラインです。 Jeff, please read us the headline.
Sure. Today's is Japan's growing foreign workforce offers succession lifeline. Immigrants may make up 10% of population by 2040s, forecast shows.
廃業危機救ったベトナム人。欧米とは事情が違う日本社会。人材立国への道、国府を考える。3月25日の日経電子版、同じく25日付の日経朝刊一面の記事に対応しています。大阪市で創業70年を超える機械部品メーカーは後継ぎがおらず廃業の危機に立っていました。取引先は久保田など大企業が中心で業績は順調です。そんな町工場の窮地を救ったのは11年前に入社したベトナム人社員でした。桜木さん、記事では後継ぎ不在に悩む企業が外国人に救われた例が紹介されていますね。
記事を読んでびっくりしました。だって私日本に来た時はね、外国人の労働者あんまり考えられなかったんです。まさに社長まで伸びる、本当にびっくりした。東南アジアで頭いい人もいます。日本語できれば日本人と競争できますよ。問題はね、言葉なんです、
はい、
覚えるだけではなくてマスターしなくちゃない。まあ記事の中で面白い言葉あったんですけど、コンプライズ、
妥協、
もっと簡単な日本語使う。日本人はね、自分のは難しい日本語を喋りたいでしょ、
はい、
けど外国人労働者入って言えない、じゃあコンプライズしましょう、もうちょっと簡単な日本語喋ってあげる、う
ん、はい、
これ大きなコンプライズだと思いますよ。特に製造業で働いてる人はかなりラフな日本語喋ってるでしょ、
うん、
ラフは英語でスラング、
ちょっとこう崩れているというか雑な、
そういう
ガサツな日本語でしょうか。
日本語マスターするのはかなり時間かかると思います。
うん、
私まだマスターしてない。まあ、とにかく日本の企業入って社長まで上るのは時間の問題だけだったと思います、
うん、ちなみに外国人労働者は2024年10月末時点で230万人と最多を更新しました。日本総合研究所は2040年代にも外国人が人口の1割を超えると推計しています。だからこう外国人材とともに日本の社会を維持することが優先課題となりそうですね。
ただ問題はね、
はい、
給与低いんです日本は。
うーん、
社長になっても、
はい、
アメリカと比べれば、
う
ー
ん、
あの差があるんです。日本で成功して成功しても給与そんなにアメリカと比べれば高くない、
うん、
だから日本からブレインドレイン、ブレインドレイン、
能力が漏れ出すみたいなイメージですか。
そうです、ブレインドレイン、
はい、
起こるのは今まで誰も考えなかったんですけど、けど東南アジアの人たちは非常にお金は重視する。だから日本の企業は特にアメリカと比べれば低いと思えばすぐ日本離れ、
うんうん、
ブレインドレイン、現象になる、
うん、はい。クラークさん、記事中に出てくる言葉で気になる表現ありますか。
2つあります。1つはね、 Ahead of the curve、外国でこの言葉よく使いますけれども Ahead of the curve、
みんな
例えばつまり優秀という意味なんです。
ほうほう、
他と比べれば優秀です、はい、Ahead of the curve、
はい、第10パラグラフにありますね。
よく使います。それですぐ後でね、 Hailing
Hailing
Hailing from outside、
うん、
ヘイリン、日本でタクシー呼ぶときは、ヘイラタクシー、英語でよく使います。しかし、これヘイリンね、その原因、オリジンは、まあ、タクシーでも、あるいはジェフさん街で顔を見て呼びます。Hey, Jeff, how are you?、うん、これは hail, hailing Jeff.
I think it means get someone's attention by raising your arm up and getting someone's attention to hail someone.
タクシーに対して使うときは hail a taxi, タクシーを捕まえる、そういった使い方なんですね。
That's right, to hail a taxi.
手を挙げて、はい、タクシーを呼んで、は
い、
呼ぶ。
タクシーを呼び止めるということですね。
そうです。
アピールするということですね。
うん、けど、hailing from 意味はね、違います。うん、単なる he comes from 彼に聞けば、Yes, I come from Australia.
Greg, you hail from Australia, don't you?
Yes, I do.
Do you know where I hail from?
Well, from a mountain in Chiba.
No, I hail from Madison, Wisconsin.
Ah, great. Anyway, この使い方はよくあります。ちょっと気取ってますけど、意味は単なる he comes from。
Hail from というのはどこどこの出身とかどこどこから来たっていう意味ですね。
けど本人に聞けば I come from。じゃあ最後は。
はい、
And 最後は Japan is becoming a stepping stone、
はい、記事の一番最後にあります。
Stepping stone 私日本であの飛び石という意味なんですけれども、うん、
直訳すると飛び石ですね、
うん
はい、ただこの場合は踏み台という意味で使われていますね。
普通は stepping stone はね進歩するために、例えば学校の先生だった、今大学の先生だった、学校はあの人のステッピングストーンだったんです。
踏み台というかステップということですよね。
踏み台、そうね、
はい。まあ、せっかく日本で技術をつけてもその日本で働くということが魅力的じゃないと日本が踏み台になってしまってまた外国に人材が流出してしまうということ
ですね。これは誰も予想しなかった現象、
うん、技術を身につけた外国人労働者が別の国に行ってしまわないように、ね、働き場所として選ばれ続ける日本の姿はやっぱりこの外国人とともに人も経済も成長する社会を作らないといけないとこの記事でも結んでいます、
うん、
以上日経アジアの注目ヘッドラインをご紹介しました。この番組は日本経済新聞社の協力でお送りします。
英語で読むデジタルニュースメディア日経アジアは最新のビジネストレンドから政治、経済、社会、環境などアジアのニュースを幅広くカバーしています。緊張が続くアメリカと中国の関係、経済全体に大きな影響を及ぼす半導体産業の動向など世界から注目されるアジアの最新情報をきめ細かくお届けします。日本経済新聞の主要記事も英訳しているので国内のニュースを読むのにもおすすめです。隙間時間に英語を学習しながら、アジアの複雑な政治情勢や有力企業の知識を増やしてみませんか。1年プランでご契約いただければ、1ヶ月あたり10ドルでご購読いただけます。また、初めて購読される方限定でお得なお試し価格もあります。お申し込みはクレジットカードかペイパルで、アメリカドルで設定した料金を日本円でお支払いいただきます。詳しくは日経アジアのホームページ asia.nikkei.com へ。
今週のニュース解説。
Let's read the Nikkei in English.
日本経済新聞社の日経アジアの英字記事から今週の注目記事です。記事は日本経済新聞社のウェブサイトから、またはラジオ日経のこの番組のウェブサイトにある記事リンクからご覧ください。今日の注目記事はこちらです。
Trump open to selling allies toned down version of next gen F-47 fighter.
日経アジアの書き下ろしです。関連する日本語の記事は3月22日夕刊一面、次期戦闘機ボーイングにトランプ氏発表 F-47 と命名。同じく22日3ページ、トランプ氏戦闘機売却は性能落として同盟国向け。4月2日の日経夕刊2ページのステップアップイングリッシュには翻訳付きで掲載があります。では記事を読んでいきましょう。
Okay, from the headline, Trump open to selling allies toned-down version of next-gen F-47 fighter. Plane would be 10% less capable, President says, in case countries switch sides. U.S. President Donald Trump on Friday revealed plans to build a next-generation fighter, dubbed the F-47, and said allies may be able to purchase a less capable version.
では、ここで使われていたキーワード、時事関連英語を見ていきます。タイトルのキーワードです。
Be open to
何々を受け入れる用意がある、何々の余地がある。
Be open to
例文をお願いします。
Working under our new manager is a nice change, as she is very open to different ideas.
新しいマネージャーは様々な考えに対して受け入れる余裕が非常にあるので、彼女の下で働くのはいい変化です。
Working under our new manager is a nice change, as she is very open to different ideas.
続いてのキーワードです。
Toned down.
抑制した、性能を落とした。
Toned down.
続いて第一パラグラフのキーワードです。
Next generation fighter.
次世代戦闘機。
Next generation fighter.
Dub.
何々と名付ける、何々と呼ぶ。
Dub.
例文をお願いします。
The company's best-selling phone has been dubbed the smartphone of the decade.
この会社の売れ筋電話機は、この10年のスマートフォンと呼ばれています。
The company's best-selling phone has been dubbed the smartphone of the decade.
この例は受動態ですが、能動態に直すとどのようになりますか? This example is in the passive voice, but if you change it to active, how would you say it?
In that case, we would say...They are dubbing the company's best-selling phone, the smartphone of the decade.
動詞の call と同じ意味と使い方ですね。
That's right. However, the verb dub has a slightly stronger, more official sound to it.
Dub という動詞の方が少し強くて正式な響きがあるということですね。続いてのキーワードです。
Allies.
同盟国。
Allies.
続いて第二パラグラフです。
I'm thrilled to announce that, at my direction, the United States Air Force is moving forward with the world's first sixth-generation fighter jet, Trump told reporters in the Oval Office, with Defense Secretary Pete Hegseth and Air Force leaders standing by his side.
第二パラグラフのキーワードです。
Be thrilled to do.
何々することにワクワクする。何々することが楽しみだ。
Be thrilled to do.
At one's direction.
誰々の指示により
At one's direction
Move forward with
何々を進める
Move forward with
The Oval Office
大統領執務室
The Oval Office
続いて第3パラグラフです
The generals picked 47, he said, and it's a beautiful number. Trump is the 47th president of the United States.
第3パラグラフのキーワードです。
Beautiful.
素晴らしい。
Beautiful.
続いて第4パラグラフです。
He said the plane's speed, maneuverability, stealth, and lethality will be unprecedented and that an experimental version has been secretly flying for nearly 5 years. Boeing will manufacture the aircraft, winning the contract after a fierce bidding war with Lockheed Martin.
第4パラグラフのキーワードです。
Maneuverability.
操縦性
Maneuverability.
Stealth.
ステルス性
Stealth.
Lethality.
致死力、致死性
Lethality.
Unprecedented.
前例がない、空前の
Unprecedented.
Fierce.
激しい
Fierce.
Bidding war.
入札競争
Bidding war.
続いて第5から第7パラグラフです。
Trump said an F-47 fleet will be built during his administration, which runs to January 2029. Our allies are calling constantly. They want to buy them also, he said of the new aircraft. And for certain allies, we'll be selling them perhaps toned-down versions. The president said that the versions for allies will be about 10% less capable,Which probably makes sense because someday maybe they're not our allies, right?
第7パラグラフのキーワードです。
Makes sense.
理にかなう、合理的な。
make sense.
Someday.
いつか、いつの日か。
Someday.
以上、日経アジアの注目記事を読みながら、時事英語、キーワードなどをご紹介しました。アメリカのトランプ大統領は3月21日、アメリカ軍の次世代戦闘機の開発をめぐって、アメリカの航空宇宙大手ボーイングと契約すると発表しました。自身が第47代の大統領であることにちなみ、F-47 と名付けられました。クラークさん、いかがですか？
よく言われますね。Arms Race。アメリカは一つの飛行機、ファイター、戦闘機開発すれば、中国はすぐ、あれよりも能力がいい、Lethality、人を殺す力、
はい、致死力ですね。
高い、開発する。そうするとアメリカ、今、F-47、トランプさんの好きな言葉、これからロシアはもっと強い、もっと可能性のある飛行機を開発する。これはアームズレース。この記事はね、典型的なアームズレースで、この飛行機は世界一なんです。記事の中でね、アメリカの言葉、Project Power Around the Globe, Unimpeded for Generations to Come.ちょっと怖い、そういう表現。プロジェクト、アメリカの力、
はい、
全世界で知られるようになる。Unimpeded for generations、つまり他の国は同じような飛行機開発しようと思えば、generations、generation 一つの世代、まあ30年間、
はい、
plural、generations to come、
うん、
これから50年、100年、もし同じようなものを開発しようとすれば、そのぐらい時間かかる。
第8パラグラフのところですね。ジェフさん、お願いします。
We will be able to project power around the globe unimpeded for generations to come.
今後何世代にも続いて、世界に我々の力を見せつけることができるということですね。
あとは、アメリカの、まあ、もう一つ注目点なんですけど、Boeing、
はい、
このコントラクト、ビディングウォーあって、
はい、
ロッキードという会社は今まで強かったんですけれども、今回はボーイングが勝ちました。
ボーイングとロッキードマーチンのその激しい入札競争を経て、ボーイングが勝ち取ったわけですね。
そういう意味でね、いつまでもアームズレースは続けるのではないかと思います。
記事によりますと、その F-47 というのはより高度なステルス性に加えて、無人機と連携した空戦能力が売りになるそうですね、
うん、本当に軍国主義で言ってもいいんですよ、うん、
以上、今週のニュースでした。番組でご紹介したキーワードなどは番組ウェブサイトに掲載しています。さて、この番組は4月から本放送時間が夜10時10分からになりました。来週水曜お昼12時5分から再放送します。また過去の放送はラジコのタイムフリーポッドキャストでもお楽しみいただけます。ビジネスパーソン向けのスマートフォンアプリ、ビズポッドキャストバイラジオ日経では、この番組のポッドキャストも配信中です。ぜひアプリをダウンロードしてください。解説はグレゴリー・クラークさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
That's our program for this week. I'm Jeffrey Swigum.
新井真希でした。
See you next time.
この番組は日本経済新聞社の協力でお送りしました。